宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
北浜龍一郎です。おはようございます。
よろしくお願いします。今日は何と言えばいいですか、早速ですが。
いや、株は買い準備ですように決まってるじゃないですか。
それで、ゼビ業日経平均、
はい、98円44銭安、16,926円32銭。トピックスが 1350.22 マイナス 6.13 ポイントとなりました。前引け段階では、16,900円台、まあ、ちょっと反落ということになりましたが。
そうですね、当然のような反落ではありますよね、はい、だって昨日約1ヶ月ぶりに17,000円台を回復しましたから、
はい、
これは当然利食いが出ますよね、うん、それとオイル価格が少し軟調だったということもありますから、うんうん、今の相場はもう前々から言ってますけども、オイル価格次第ですよね。
あ、そうですね、おっしゃってましたね。
そうですね、ですからそれがそのずっと上昇してきたわけですから、うん、一服回ってもおかしくない状況には来てますのでね、うん、ちょっとね、日経平均もまあ軽くね押し寄りたというところですから、特に心配しなきゃいけないようなものでもないし、先行きを考えれば、まあ、正常なね、浅い押しかなと見ますけどね。
ニューヨークのですね、はいはい、200ドルを超える下げってのは別に無視。
ニューヨークはね、そのあんまり心配することないですよね。だってこう決定事項じゃないですか、決定的なその要因じゃないですからね、東京市場に対して、
う
んうん、ニューヨークダウっていうのはね、うん、ナスダックもそうですよね、やはりその、まあ、金利を上げるかどうかとですよ、はい、米国はですよ、うん、それと今言いましたようにオイル価格の動向と、この2つがね、東京市場のこう左右をするね、うん、決定要因ですから、うん、この2つをちゃんと見てればね、まあ、対応できるというところですよね、うん、でそれらもその2つがね揃って条件がいいときと、まあ、片方だけがいいときとありますけれども、今のところですね、どちらもね、東京市場には幸いしている形ですね。
私はい、混沌としてて切り分けられないんですけれども、ニューヨークがなくてですね、はいはい、株式市場がなくて、はい、原油相場だけがあって、
はい、
で原油相場が下がったらやっぱり日本市場に影響するんでしょうかね。
原油相場下がりますと影響します。マイナス働きますよね、東京市場に。
東京市場に
直接ニューヨークは上がってもね、まあ、上がった方が望ましいですけど、うん、上がっても東京市場下がるって、オイルが下がればね、
うん、
まあ、必ずそうなるとは言いませんけど、はい、確率高いですから、うん、そういう意味で言うとね、オイルとその金利に対するね、はい、まあ、思惑といいますか、
うん、
その2つさえ抑えればもう今の相場はね、まあ、対応しやすいですよね、うん、
その原油価格、まあ、11月に入ってですね、実際にどうなるか、
はい、
枠もこう固まるわけですよね。
そうですね、
まあ、基本的には増産の凍結だけであってね、
はいはいはい、
で IAEA なんかも別にこれからまだダブつき状態が続くよって言ってますよね、半年ぐらいはね。
いや、もちろんそうですけど、その市場が求めてるのはとりあえずですよ、その増産をね、これ以上しないというようなね、うん、こう文言というんですか、
はい、
協定みたいなのがこうなかなかね、なかったわけですから、
うん、
ところが昨日はそのプーチン大統領がね、ロシアもまあ参加したいというか容認するというようなコメントがありましたから、
うん、
ロシアからね、いい朗報が届いたということですから、
うん、
それがまあ東京市場としては昨日飛びつきましたよね。ですから今日はまあそれがね、少しなんて言いますかね、感動が薄れたと言いますけどね、すぐね忘れますけど。
でも
各国が協調するっていうのが大事なんですかね。
もちろんそうですよね。でロシアが加わるかどうかは非常に大きいですからね、うん、だからロシアが加わるって言ってロシアもやはりオイル価格はどんどん下がってきてね、背に腹は変えられないような形になってると思いますよね、うん、経済状態厳しいわけですから、
うん、
そうするとやっぱりオイルはどんどんその下がれば下がるほどどんどん増産しなきゃいけないしという、まあ、悪循環に陥ってるわけですからね、
うん、
ですからぜひ参加したいっていう コメントがあったというのもね、まあ、納得できますよね。うん、昨日はもう本当に誰かが書いてましたけど、ロシアから愛を込めてというやつですよね。
でもあればかりは、はい、みんなが、はい、まあ、増産を凍結するなら決めてですね、はいはいはい、自分だけ抜け駆けするという構図もあるでしょうからね。
それはありますよね。
それは怖いんですよね。
もちろんそうですよね。停戦合意、戦争の、その停戦合意みたいなものでね、うん、はい、合意しながら一方で、ね、ドンパチやると、いうことがありますから、うん、それはオイルだってやっぱり、非常に価格はやっぱり低迷してるわけですから、うん、もう増産するしかないですよね。うん、で、増産というか、掘れば掘るほど出てくることは確か
だ、そうですね。だからシアトルガスみたいなもんで、実際はね、
そう
ね、価格を維持しなくてもね。
そう
だから、こう腹の中大変でしょうね。オペックとかそういう産油国はね。
あ、分かんない、
ね、どこのドイツ側が抜け駆けするんじゃないかとかね。
イランなんかはだってまだ、その規定の量まで達してないんじゃないですか。
達してないですね。
産出量そのものがね。うんうんうん、なんて言いますか、産出のリブだとかああいうのがね、はい、ちゃんとしてませんから、まだね、これからですもんね。
でも多少話は違うんですけど、中東地域の紛争なんか考えたら、まあ、サウジも含めてですね、はい、軍事費なんて結構かかってますからね。
そうですよね。
そのためには稼がなきゃならないと、まあ、個人的には許せない部分ですけれども
、まかなきゃいけませんからね。増産はしたいけども、でもね、過労状態になっちゃいますよね。どんどん増産しても値段が上がらないって言ったらですね、かえってマイナスということになりますので、コストを考えればね、やっぱり増産ちょっとやめとこうかなってようやくなったんじゃないですか。だからそうですね、生産のその上限を決めた形でやるっていうのはもう8年ぶりぐらいじゃないですか。
8年ぶりです
ね。そうですね、ですから、まあ、今度はね、その計画通りとか申し合わせ通りは大体物事っていかないに決まってるじゃないですか。当然しばらくしたらね、マイナスの話出てくるんだけれども、まあ一旦決めた以上はね、そのしばらくするとやはりね、なんて言いますか、合意が成立することになりますから、そちらの方に期待するってことですよ、市場の方はね。
まあそうですね。
そうですね。
だしばらくこれで、まあ原油に関しては安定したと見て、はい、一つこう不安要素が消えたと考えているんですよね。
そういうことですね。そういうことです。だから今その51ドルだとかそういうところのね、1バレルあたりに来てますけど、だ55ドルだとかね、60ドル、じゃあ70ドルいったらどうかとなると、ちょっと上がりすぎというふうになっちゃうでしょうから、どこあたりまで来るかということを、その大体押し分かりながらやる状況ですよね、はいはい、だ55はあるかなというようなところじゃないでしょうかね。
でそこに来て今度はパリ条約なんて、まあ、同じ文脈で論じるものかどうなのか、はいはい、環境のね、はい、まあ、日本も閣議決定で批准するということになりましたけれども、日本出遅れててね、あれで今回の車のショーなんか見てると、はい、みんな電気ですよね。
そうですね。
ガソリンなんか使わない車がね、メインですよね。
そう言ってもガソリン使わない。
多少使うんですよね。だから、トヨタがやってる何でしたか、ハイブリッド。
はい、
あれですら少数派になる可能性はありますよね。
ゼロエミッションビークルに認められないですからね。
だから水素か、いわゆる電気か。
水素って言ってるさ、
でもアメリカはその両方進めてるんでね、
なかなかね、
中国が電気自動車、
電気自動車、だからその辺の動向を見極めなきゃならないんで、
まあでもその場合ね、こうなんて言いますか、自動車そのものに対する見方みたいなのを変えなきゃいけませんよね。なぜかというと、自動車がそのガソリンで走るっていうのは我々の頭にあるわけですけども、だ電気製品だっていうことですよ。家電製品っていうことになりますから、そういうふうに頭を切り替えていく必要がありますよね。家電なんですよ、結局ね。
そうですよね。ね、
動く冷蔵庫じゃないけど、まあ家電製品っていうふうな認識に変わればね、また投資のね、やり方が違った形で、そういうのとね、我々がコミットできるということになりますね。
だから、例えば、そういう目で見たときにね、日本はハイブリッドですよ、はいはい、トヨタ中心に。で、プリウスっていうのも売れてて、
ちょ
っ
と
売り行きがね、
落ちちゃう。プリウスで、初代プリウスで、珍しいって言われるよ。まだ買えないんですかって。あれ、あんまり乗らないからね、しょうがないんだよね。
だったら車いらないじゃないですか。
いや、そうなんだよ。うちのかみさんだからさ、タクシーにしなさいって言ったけど、なんか眼球に抵抗してんだよな。
なんで？
だって実が悪いんだよね、僕に言わせれば、自分で車を持ってるよりも
税金とかいろいろかかりますから、車検とかね。
スーパーにタクシーで買い物行けないって言うんで、神様頭悪いって私は言ってんだけどさ、もっと喧嘩になっちゃうんだけど、要するにね、費用対効果考えれば、タクシーを利用した方がずっと安上がりなんだよね。
いや、費用対効果はそうですけど、僕はまあ奥さんにね、いいんじゃないですか、車。
いや
奥さん寝言聞かないと、
費用対効果悪いよ、ともかく。
でも世の中そういうふうに変わってって、はい、まあそれはまあいきなり究極ですけれども、はい、まあ、車は家電ですよね。
そうです。
でその時に、はい、日本はそっちで進んできてね、とにかく車って形でね、
はい、
残っていけるようなところってあるんですかね。 まあ、車メーカーは切り替えざるを得ないと。そう、家電メーカーは儲かるんですか、車。
いやいや、それはやっぱり自動車メーカー
自動車メーカーですか。
ありますよね、電子部品ですか。
それはそうですね、そう、あ、おっしゃるとおり、はあ、電子部品の塊だからね、車ね、うん、それはもう全てが集約されている形ですから、うん、電子部品メーカーは本当に今半導体の株だとか、うん、結構いいですよね、うん、あの意外や意外ね、うん、ですからそういうことを考えればね、うん、IoT 関連株だとかね、
あ、そうですね、
ありえますよね、
うん、これ全部車がつながるんですもんね。
そうそうそうそう、うん、だって冷蔵庫ばっかり、はい、冷蔵庫がつながることばっかり考えちゃうけど、うん、我々はね、うん、車がつながるってこと
で、何じゃんですか、車がつながって、
ネットとか車と車が通信して車間距離を測るとか、
うん、
車同士ね。
じゃあ、スパイ映画なんかつまらなくなっちゃいますね、
はい、
追っかけるの簡単じゃないですか、スパイ映画と追っかけるのにこうあって結構、
あ、
うんうん、あれ追っかけるの簡単です、そんなのでピピピピピって追っかけて、
どこまで相手のセンサー壊すとかね、うん、そういう機能とか、
ね、そういう機能
か、面白いですよね。
そうするとあれですよね、車の乗っ取りになっちゃうので、はい、こう今度はあのソフトの方で安全装置っていうか、あ、そうなんだ
果てしない
ですよ、
もう、そうですよ、もう映画界だけじゃなくて生活全てが変わっちゃいますね、
サイバーセキュリティ大変だと思いますよ、
怖い、
シン・ゴジラじゃなくてもね、シン・カーだね、これね。
そういう時代をやっぱり先取りして物事考えていかなきゃいけないってことですね。
いや、株式投資はそういうのもやっぱり言いとかなきゃいけませんよね、理想がになりますから、それ
は、ね、北浜さん、夏に冬のことを考えて投資にするなんてもう古いですよ。
いやいや、それも必要ですよ、
千年先のことを考えないと。
千年先ですか。
株は理想買いが一番上がるんじゃないですか、うんうん、現実買いになると上がり方は上がるけども、はい、非常に弱いんですよね、うん、だから理想買いのところはだってがんの薬とかあれ薬を見てくださいよ、はい、生まれたのか生まれたのか分からないのもやったらかばわるじゃないですか、あれは理想買いだからね、
うん、
理想買いの状況が一番いいわけですよね、でも理想買いはさ、かなり思い切りがないといけないからね、うん、だって何もない話、ただ話だけでさ、どんどん行っちゃったりするじゃないですか、うん、ついていけないけどね、
ねえ、で知見にしてみたら聞かなかったっていうの出てきて
ます
からね、
でもそれが理想側の世界だから、うん、株らしい世界ですよね、うんうん、車についても一緒ですよね、
はい、まあ理想をなるべく近づけて株価が上がって、そのドタバタした動きじゃない上がり方をしてくれればいいんですけどね、
本当はね、
やっぱり北浜さんの銘柄だな。
いやいやいや、ちょっと
当てがこういうこと言った時には必ずね、ぜひ投資はご自身のご判断に基づいて言わなきゃいけないんですよ。
あ、そういうことにな
って、ね、うん、断定的なことは言わない。
あ、そうそう、
でもデータが示してる場合にはどう言ったらいいんでしょうか。
いやいや、それはもうデータ通り言ってい
いきますか。
データいきますか、
は
い、先週挙げていただいた銘柄が FPICO7947 です。10月5日の寄り付きが5730円で、本日の全引けは5750円ですが、昨日5850円がありました。
あの地味なね、あの値動きでね、うん、こういう銘柄私好きなんですけど、こう堅調ですよね、はい、あの本当にこう飛び跳ねるという形じゃないんですけども、投資家の人もね、この株がその飛び跳ねるって言った時は売る時だなと考えてると思うんですよね、うんうん、ですからそれまではね、売り場がなかなか来ないんだなという感じで受け止めておけばいい銘柄というになりますから、まあ、あの資産をね、こう少しずつ少しずつ着実に増やすというのに適していると思いますけどね、う
ん、確かに先ほど の、 あの夢を追いかける系統の派手な動きとはちょっと違う、うん、
ちょっと違いますよね、地味ですよね、
地味って、
あ、地味って言葉は何て言うんですか、
堅実、
堅実、そうそう、堅実、そうそう、
いい言葉です。
こう出てこなかった。
ね、女子に聞かなきゃ。ね、女子に聞かなきゃ。
ボキャブラリーが少ないところに持ってきて、堅実なんて言葉僕には存在しないですからね。
ね、あの堅実に生きるようにしてくださいよ。
生き様が、
ね、そう、生き様が現れちゃう本当に。
でその前行きましょうか。
その前がですね、はい、9月27日 ABC マート。
はい。
2670です。
これで何か言いたがってんな、みんな。
28日に6990円で、本日6350円、今日の全引きは100円高と反発しております、この間の高値は7270円、安値が6150円。
これは参ったね、正直。
これは何だ、あの堅実っていう感じじゃないじゃないですか、大体。
あのね、ちょっとね、直近のね、はい、その基礎点売上高がね、うん、データが良くなかったんですよね、はい、でこれは休日も入ったということはあるんですけども、それにしても、結構売られちゃいましたね。だから本当にちょっと1週間遅くよかったっていう、まあ、 なんて言いますかね。
え、ここからならいいですか。
愚痴を言いたいところですけどね。
これからいいですか。
冬になるんだからさ。うん、秋口の、あの、データのところだったですから。はい、あんな風にね、思いがけなくガンガン打ってきちゃってこんなになっちゃいましたけど。
で、今年の冬はこれから今日からブーツが売れるんですね、は
い、そういうことですね。
そういうことですね。
だからすごい昨日戻って今日も少し戻ってるじゃないですか、はい、でもさすがにね、これだけこう急激に下げちゃうとちょっとね、あのみんなおっかない物件になりますから一斉に買うというわけはいけませんけれども、まあ、これから緩やかにね、またね先の高値に私はチャレンジすると思いますね、うん、あのもうね、そうですね、鹿野さんがねブーツを履く頃にはね、うん、結構半値戻りぐらいしてるんじゃないかと思いますけどね。
お、
だってこれから寒くなるんだから、
うん、でも今年あったかいんですよ相対的には。は
なんてこと言うんだ
そこですよ。
いやいやいや、
それってどうなんですかね、あんまり関係ないんですかね、ファッションでやっぱり履く。
それは女性に聞きたいね。ああ、やっぱりかっこいいところを見せたいっていう女性たちはさ、履くと思うんだよね。
いやだって暑くても履かないですよそれ。
朝方は寒いんだからやっぱり、ね、はい、昼間はあるかもしれないけど、うん、それで夕方は寒ければいいんだからさ、うん、彼女さん見てれば分かるからね、はい、今日はブーツ
履いてません。
履いてません。
日本も東西に広くてですね、南北ですか、はいはい、こう寒いところと暖かいところと、
あ、それはだいぶ違いますね。都
内なんかいる限りは、はい、寒いってこと感じないですね最近。
だからそれでもなおかつねブーツを履かれるってことはですよ、はい、女性がいかにね、うん、その颯爽としたところをね、見てほしいというかさ、そういう意識が働いてると思うね。だってさ、颯爽と見えるよ、ともかく言っとくけど、福井さん、いや、女性
ブーツはかっこいい。
そう、ブーツはかっこいいからね。
北間先生の持論。
かっこよさをさ、やっぱりね、うん、はい、見せつけるというかさ、はい、女性たちはそういう意識に少しならないんじゃないかと思うんですよね。
今の発言でこれを聞いてらっしゃる皆さんは、はい、やっぱり投資でもなんでも自己判断に基づくよりしょうがないなと思ったでしょうね。
いや、それはさ、印象の問題なんだけど。
印象の問題なんだけど。
だってさ、じゃあね、冬だからってそういう福井さんが言うように、はい、電車に乗ったら暖かいし、はい、ね、暖房が効いてるわけじゃ
ない。冬
じゃ
なかった、
会社なかったって、うん、そうでしょ。ブーツ履かなくていいじゃんってなっちゃうじゃないですか。
なります、
ね。でも履いてるじゃないですか。
そうですね。
ね、
履いてます。
かっこいい、かっこいい。
うん、うん、履いてますね。
履いてました。
で、僕だって別に暖かいから履いてたって説教はしないですからね。いきなり隣の女の子なんかに、君電車なんか暑いからブーツやめたまえなんて言わないですからね。
皆さんね、はい、ブーツを履いてさ。
はい、
電車の中もピャーってなんかブーツが斜めに並んでる感じじゃない、
うん、
ね、足の長い人です。
で、ということで ABC マートは、まあ、FQ もそうなんですけど、はい、まだまだ注目ですね。
そうですね。
もうでもシーズンがこれいつぐらいまでシーズンと考えないんですか。いや、株価の上がる事前に上がって落ちるわけですよね。
いやいやいや、寒さが続いてればいいから。
あ、続けばいいんですか。
2月ぐらいまであるよ。
2月ぐらいまではいいですか。
そうですよ、めちゃくちゃ寒いですからね。
はい、
はいはい、その前が六甲バター2266、9月21日の銘柄だったので23日寄り付きが2890円で、今日の全引け2790円です。
うーん、
この間の高値は3100円。
もう
26日
言ってるじゃないですかね。そこからちょっと軟調な状態は続いてますけれども、これもその年末商戦を当て込んでるわけですから、うん、まあ、ここからね、あのちょうどどこで止まるかということになると思うんですけど、はい、2800円ちょっと割り込んでますけども、うん、ここのところが下にの、ね、支持線のところになってますから、まあ、この辺からね、また、年末にかけてね、あのもうここはバターがメインじゃないですけども、チーズも足りないとかね、うん、そういう話が出てくると私は見てるんですね、
うんうん、
ですからまた次第にね盛り返していくというふうに考えますがね、
はい
はいはい、その前は9月14日住友ゴム5110でした。9月15日に1517円で本日1625円、昨日1645円をつけております。住友ゴム、
これをほら新年に行ったんですよ。昨日新年でしょこれ。
もう、
この地味な銘柄はね、うん、新年更新ですからね。
そう、
今日はちょっと難聴ですけど、
ほぼ1ヶ月と言いますか、半月ばかり上げ、ずっと上げですよね。
そうですね、
これ1ヶ月前に上げたわけですけどね。
7月ぐらいからの戻り高値、うん、ということなんですかね。でね、はい、
あのタイヤ上げてますからね、はい、うん、あの何でしょうか、ゴルフボールだとかね。
ああ、
ね、
そうだ
いいです
よ。車が家電になってもタイヤだけはついてないと走らないわけですね。あれ
いいことに気がつきましたね。そのとおり。
そのうちあの空飛ぶ車ができるでしょうけどね。 タイヤいらなくな
っちゃ
う。あ、でも飛行機もタイヤついてますからね。
ついてますよ。飛び上がる時にいりますよ、きっと。そうそうそう。
着地するときもいるから、飛び上がるときもあるよ。着地。ね。はい。
なんか他にカノちゃんは。
その前の不走価格です。4368の不走価格は9月7日に上げていただいて、9月8日1930円で本日の前引けが2260円なのですが、昨日2293円、
はい、
その前が、あ、ごめんなさい、10月7日2309円があって年初来高値更新となっています。
お、年初来高値、
リンゴ酢恐るべきですね。
リンゴ酢すごいですよ。リンゴ酢って、
ね、リンゴ酢、
まあ、リンゴワインよく飲んでるけどね、リンゴ酢はちょっとあんまり飲まないけどね、でもこれはリンゴ酢世界一ですから ね、リンゴ酢を必要とするとこいっぱいあるんですよ、いろんなものに、そうですよ。黒酢はよくねテレビで
宣伝してますね。
リンゴ酢っていうのはちょっと 見てないけどね、どうなんですかね。
リンゴ酢の飲み物なんて結構スーパーの棚なんか置いてありますね。
それあるね、うん、ですから、
あとお料理本にリンゴ酢出てくるようになりましたね。
ああ、そうなんですか、
うん、ね、つけとくものとかに。
おお、やっぱり目のつけどころが違うな。
いやいや、世界ナンバーワンだから
敵が好きな、
ね、そうそうそう
ね、
え、これからもだからね、そういう需要は、はい、なんていうの、続きますよね。
はい、で、いいですか。
はい、
途中なんですけれども、明日ですね、北浜さんの DVD、CD 発売です。明日発売、三段跳びのホップをやりまして、今度は、ホップステップステップだステップステップ編ですね、ステップステップ編です、年末は期待できる年末相場はこれが来るということで、仕込みのチャンス到来第2弾になりますね。
そうですね、
ということで今日明日発売なんですけれども、その前にいつもの恒例のチェック、今回は7月号6月9日発売です。チェックさせていただきます。2810のハウス食品グループ、これが6月10日2343円が、7月の29日には2555円までいってますね。セブン&アイホールディングス3382、これが4652円がですね、これをずっと落ちてたんですよ。でここまで関与を広げていいのかどうかわかんないんですけど、10月の3日には戻ってきまして4900円までつけてますね。4902円
は広げていいかどうかったって、その期間中じゃない、3ヶ月以内ですから。
うん、
広げる、
もう北本の場合には大体現物で皆さんねこう検討されてるでしょうからずっと持ってるってことになったら、今まで散々腹立ってたらここに来てですね。
セブンはだってこれあれでしょ、はい、6月のその時から考えて、
そう
6月7月8月9月
そう3ヶ月、ね、約3ヶ月間こう休眠状態っていうか、こうじわじわここに来てこう上がってきてますね。
上がっていればいいんですからね、
はい、はい、ということで、まあこれも丸であろうと、はい、セブン、3465の KISスター不動産、
はい、
2899円、これがずっと落ち続けです。
あらマジね、
ごめんなさい、
はいはい、
その次エイジア2352、はい、これも3000円から落ち続け、
は
あ、デジタルガレージ4819、これも2559円から落ち続け、
え、そうだっけ。
そうですよ、
はい、
3つダメですよこれ、僕は怒ってます。
あら、はい、
いや、笑い事じゃないですよ、これ。
はい。
それで、その後、日本新薬、はい、4516がですね、4516ですね、はい、5840円が、7月の25日、5940円までいってますね。
はい。
保土ヶ谷化学工業4112が2770円が、6月の23日、2900円。
はい。
日産化学工業4021が3140円が7月の26日3390円。
はい。
まあこれ見てみますと、7月号はですね、
はい、
1勝1、2、5勝3敗ですね。
ね、はい、5勝2敗だってよかったんだけどね。
これどうなんですか、 KI スター不動産、あるいはエイジア、デジタルガレージ。それが、それぞれがですね、
はい、
その7月、6月10日発売日、皆さんのお手元の次の日ですね。
はいはい、
その価格をまだ下回ってる状況なんですよ。
うんうんうんうん。
どうなんですか、
これらも、その他の銘柄もそうなんですけども、はい、まあやはりね、7月のところまでは苦しかったところですから、
うんうん、
そこからなんとかね、全体戻ってる中にあってね、はい、その中でもちょっと遅れてるということなんであって、
うん、
まあこのね、年末に向けてね、
はい、
遅れを取り戻すような動きにはなると思いますよ。
うん、
はい、
なってほしい。
そうですね。
なると思います。なってほしい。どっちですか。 願望
と思う。なると思う。
なると思うですね。
そうですね。はい。
ということで、ね、この7月号を参考にされた皆様、まあ、5勝3敗。
5勝3敗。
まあまあなんでしょうかね。でも僕はいつも8勝全敗、全勝を期待してるんですけれども。
8戦全勝は結構多かったけどね。
多かったですね。で、先月はちょっと1勝1敗してたのかな。要するに 6月号はですね。6月号は、あ、6月号は1敗でしたね。
1敗だ。
はい。
つまり7勝1敗ってことね。
そう、6月号ですね。7月号はちょっと負け込んできてですね。はい、5勝3敗。
はい、
でもまあその先ほど言った3つの銘柄をですね、はい、ひょっとしたらそうなるのではないか。
まあ5勝3敗は関脇クラス、小結びクラスだね、これだとね、
ちょっと落ちましたね。
そうです ね、
ね、今まで横綱を張ってきたんですけどね、
はい、そうですね、まあ、
まあ横綱から落ちるってケースはないですけど、この場合は落ちるってケースありますね。
ね、あのこれから挽回を消すということですね。
まあこの7月号 3つも×っていうのは最近珍しいですからね。
3つ×珍しいね、正
直ね。珍しいですね、
あんまり、はい、あのお買いになられた方はちょっとね、申し訳なかったです ね、 ね、
あんまり紹介実はしたかなかったんですけど、そういうのダメですからね、定期的にやってるもんで、まあ5勝3敗ということだったんですけれども、はい、それをぜひ挽回する。
5勝惨敗じゃないからね。
あ、3敗ですね。
3敗ですからね。発音に気をつけてだよ。
はい。5勝3敗。7月号。でもそれ以降もまたチェックしてます。ちょっといいのがあってですね。そして、今回、この明日発売は、ぜひ発祥していただけたらいいなと。
明日発売って何言ったか
言ってます。言ってますよ、いろいろ。これちょっと面白いですよ。
おー、そうね。
中身言っちゃダメですよ。
はいはいはい。は
い、ということで、DVD が価格8640円、CD が7560円、ともに送料いただきます。お求めの電話番号、東京0335954730、北山さんの DVD、CD、期待のホップステップ5ですね。
そうです。
明日発売となります。
ご期待ください、ね、
ぜひ、お求めください。7月号参拝でしたけれども、
はい、
まあこのことをご参考にしてですね、それでもよろしかった
ら、ご勝という方を言ってほしいね。
あ、そう、ご勝でした。
8銘柄中あの5銘柄上がったって、
ね、これちょっと言い方によってだけどだいぶ印象変わるもんですね。
違うね、違うよね。
ご勝ですよ。
そうですよ。
どんなもんだよ、ご勝代。
もう8銘柄中5つも上がったってね、三つ、まずかったって。そしたらさ、結構上がった感じしね。
詐欺っぽい意味がありますけれど、まあ、いずれにしろ、こういうケースもあってですね、はい、次回のステップ号には、ぜひ、明日発売の、ステップ号には期待してください。はい。じゃあ、はい、今日の銘柄行きましょうか。
お願いします。
本日はもうね、東芝でございますね。
おぉ。
って何よ、ほうなの
?6502 東芝。359円40銭5円90銭高で前場を終わっておりました。
東芝の株はね、地高はついてるんですけども、これはその業績もさることながらね、東芝の株は現在まだね、特設注意市場銘柄なんですよね。
ですよ、
うん、で そういう銘柄はね、まあ、あの機関投資家とかね、それは基本的にはまあ買えないという状況なんですね、はい、でこの特設注意市場銘柄から解除されるかどうかということなんですけども、うん、東芝は先日といいますかね、あの、はい、こう申請をしたんですよね、うん、そうやってここから抜け出せないというか、あのだってそこは それかもしくは上場廃止からなんだから、
どうぞ ね
だから特設市場を注意市場銘柄でないようにしてほしいという申請してて、それが承認されるかどうかなんですけど、東芝はどうもね、これまでのそのいきさつを見てもね、結構こう、なんて言いますかね、取引所も なんとなくこう、温かい目で見てるような感じがしますよね。
理事長の出身、一人のね、西村さんですか、出身母体でもありますから ね、そういうことがあっちゃいけないんですけどね、ないでしょうけれども。
普通の会社だったらさ、上場廃止になっちゃっておかしくない、
おかしくないですよね、
状態でしたよね。だからね、なんて言いますか、そういう点でもね、まあ、甘い見方はされないと思いますけれども、うん、いずれにしてもそうじゃなくてしてもですよ、うん、東芝もその大変な努力はしてるわけですよ、
はい、
でこれはね、認められると思いますね、これまで
本当に変わったんですか。まあ、社長が変わったり、いろいろ体制も変えてるんですけれどもね、
あのね、はい、新社長はやりやすいですよ、上のね、なんかややこしい人たちがさ、一掃されてんだから、これほどやりやすいことはないですよ、ね、
本当に一掃されてるんですか、ね、
あらあのこと、うん、それはね、トカゲの尻尾は残ってるよね。トカゲの尻尾は残ってるけど、
トカゲの尻尾は残ってる、あ、そうか、
いやいや、それは
尻尾本体
だからさ、小池流をやってもらえばね、すっきりするんだと思う。いずれにしても、まあ、東芝なりの努力はして、少なくともね、なんて言いますかね、努力は認められるんじゃないかなと。
先月ですかね、内部管理体制確認書というのを提出いたしまして、東証の方が特設注意市場銘柄の指定を解除するかどうかの審査中。
そうですよ、だからね、私は間もなく審査結果出て解除するというふうに、なるだろうと思うんですね、見てるんですね。ですから
解除されるとどうなるんですか、機関投資家とかも買えるようになる、
それ普通の株になっちゃいますよね、普通の株扱いですからいいですよね、晴れて、従来の東芝株に戻れると、で経営努力はもちろんするでしょうからね、もうさすがに東芝だってさ、真剣にあれしてると再生を目指してるはずですから、それに期待しましょうということです
よね。北山さんね、まあ本当のこと言って、ここはどっちかければいいですか、要するに、外れてですね、機関投資家も買う、当然それしたら株価は今より上がる、それを想定してるのか、
そうです、
あるいは本当に、不正経理を犯したですね、東芝が再生して、まともな会社になってくるから買うんだ、どっちですか。
いや、とりあえずはその解除になるし、特設注意市場銘柄解除っていうのが、とりあえずはね、ニュースにもなりますから、一応それも読み込んでのこのところのね、緩やかな上昇だと思いますけど、
よく北山さんほら、それと比べつってじゃないですか、これ投資家としても許せないことをやったわけですよね。
許せないことはやりましたけれども、まあ、ほとぼりも冷めるってなりますよね。だんだん日本人の感覚はそうだよね。
ただ僕も許せないことはやったと思うんですが、確かに戻れば、買ってくるよなと思っちゃうんですよね。
そうですね、
日本人そこなん
ね、
とんでもないことだね、ってことはね、正直言ってね、でも日本人はだんだん許すんだよね。
いや、笑い事ではないのですが、まあその辺は
我々は日本人投資家だ。
ちょうどね、半導体がお忙しいことになるだろうな。
フラッシュメモリーがいいんで、それもあるしね。
でもこれに関してはあんまりね、まあ
遠距離にほら、
はい、ね、これこそまさに皆さんのご判断に基づいてしか言いようがないですね。
え、また判断に基づく、すべて判断に基づく、
それで卑怯みたいなもんですね。
先生がちょうどそろそろタイミングかなということで、
そういうこと、そういうこと、
まあ、いいまとめ方をしてくれた。僕もどうまとめれば、自分で言ったものの小松さん、
東芝のような株をこういうところです取り上げちゃいけないという考えあるんだな、これ分かったぞ、これ
言いにくいんですかね、
言いにくいんですかね、
いや、なんで僕の代弁はしてないですよ。
はい、はい、
じゃあ行きましょう、次のコーナー。
上場されてるんだからな、
そうです、
されてる株だからな。
本日の銘柄は東芝6502でした。
はい、次のコーナーです。北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、卑弥呼の決断にもいろいろ相場の動向等を聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、早速ですが先週の調子くっちゃった先週のポイントだけ言います。49、
失礼なこと言ってるの。
前回49でした。はい、今週は55になっています。
55ですよ。
上昇中ですが、個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反。お告げ度50から60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります。上昇を続けることを祈っております。
素晴らしいね。
なんという、まあ、
素晴らしい
通過点ね、変わりましたね、通過点、祈っております。
50ね、本当に、はい、50ポイントが本当にこう分かれ目ですからね、強気と弱気のね、ですから、まあ、弱気というか慎重姿勢
の ね、
少しだからそれ緩んだということですから、これやっぱり尊重できるね、見方ですよね。
校長どうなんでしょうか。要するにこれは持ってる方がですね、今後、今まで持ってた方がですね、はい、まあ、卑弥呼のお告げに基づいて、
はい、
その人が保有していれば上がっていくって可能性が非常に高いってことを言ってるんでしょうかね。
そうですね。
これから買いはどうですか。
これから買いというのは、ここに言うように安全投資法では、
そうですよね、
安全投資法では谷のお告げ、これからは火のお告げですとか順張り型、みんな25日線も5日線も上向いてるような銘柄を追っかけていくという以外に、ここから12月まで、いい方法はないだろうと、いうことを安に卑弥呼は言ってると。
安に真っ当な相場になるってことですね。真っ当、安に真っ当ってわけか、普通のですよね。
12月くらいまではあという のを読んでると思いますがね、うん、はい。
北川さん、はい、卑弥呼も12月まで順張りでいけるって、
そういうことですよね。あの一心同体ですから、一心同体ですからね、あのまあ意見をね、いつにするようなことはしませんが、
こうなってくると転換の時の卑弥呼のお告げがすごいんですよ。これまでほぼ当たってますよね、これ冗談じゃなくて。
そうですね、
ね、
まあ、あの
60を超えてきて危ないですって、本当に危ないんだから、
まあ、35以下あるいは40、この水準で、買いましょうというふうに言って、はい、あとはじっくり、うん、はい、買ったものを、3ヶ月 2,3 ヶ月の周期をうまく使いましょうというのがこのソフトですから、はい、うん、基本的には安全圏で買って高値圏になったら売ろうと、はい、高値圏になったらもっと儲かるんではないかというふうに思い出したんでは遅いですよ。
遅いです、そこですよね、
はい、
やっぱり常に先回り、
はい、
ね、ということで今日の銘柄はちょっと時間も迫ってまいりました
。そうですか、今日の銘柄7月11日ですから、そこのところですね、はい、谷のお告げ合格銘柄コード番号6796クラリオン、これを取り上げてみました。合格日翌日の寄り付き値が240円、その後の高値が340円というのがあります。ちょうど切りがいいですね。100円、1000株なら10万円と、うん、24万ほど投資して10万円だったら、まあ、文句はないんではないかと思いますが。
文句ないですよ。
ということになります。で、利用料がですね、はい、こちらの方は月々19,800円になります。
卑弥呼株価分析ソフトを利用するためのね、
そうですね、
はい、会費ですね。
はい。はい、まあ、別途データ料が必要ということも付け加えておかなければなりませんけれども、詳しい資料を用意しております。まずそれを見ていただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひね、ここから非常にまた、まあ、順張りでいくんでしょうけど、この後の12月を超えたところ、あるいは12月の最終のところかわかりませんけれども、転換点が来る可能性があるとすればですね。
そうですね。
それを事前にいろいろ教えてくれるんでね。
はい。
くれる可能性もありますんで、非常に有利なソフトなん
ですね。これはあれですよね、はい、蓮舫さんがね、はい、クラリオンガールであったということがね、はあ、これ卑弥呼が読み込んだかどうか私今ちょっと分析してるところですよね。
真面目な話なのって聞いたら何言ってんですか。クラリオンゴールですよ、蓮舫さん。
だから。
お綺麗だったんだ。
だからほら、クラリオンの株は、蓮舫さんでも上がったかもしれないってことですよ。
ふんふんふん、
ずっと上がってた。卑弥呼はそれを読んだかどうかですよ。
あ、投資になるの。
そうですよ。
へー。
って気もよ。クラリオンガールが最近話題になったことあります？蓮舫さんで話題になったんですよ。また。改めて。クラリオンガールって言葉を忘れてたでしょ。
はい、さっき冒頭にあった新車関連じゃない
ですか。いや、僕
は
蓮舫
大王のね、そういうね、一言を言うから本当に素晴らしい、このなんていうんですか、株価選球眼っていうんですかね、それは曇っちゃったように人々に見れちゃうんですよ。
ああ、その斬新な目をね、やっぱり忘れてほしくないね、僕はね。
斬新
クラリオンガールです
よ、ね、うん、普段聞きませんでしたね、クラリオンガールって。
でも北山さん本気にクラリオンガールでこれが上がったと思ってるよ。それ以外の余裕は考えてないん
だ。だから卑弥呼はね、投資はね、僕は読んだからね、
はい、
代表になる、
はいはい、ということで北山さん、今日のありがとうございました。失礼します。